コンピューターにレコーディング。いや
どうもどうも。
トキミルク放送局でダンスお待たせいたしました。この番組は映画、漫画、野球など、アニメなど、みんなの好きなことを話していく番組です。私はちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そしてお相手は
長山織平でございます。
いや
ー、皆さんも。今回は工場をやったんだね。
今回やりました。
やりました。
はい、
気分で。
やったりやらなく。
はい。
もうね、森さん、400回以上やってるんですよ、はい、これ。
なるほど。
足掛けね、6年から7年なんですよ。
すごいですね。
もうね、やってもやらなくてもいいんです。
なるほど。じゃあ、やめましょうか。そんなわけにはいきません。はいはいはい。
でもこれ、ま、とは言ってもね、まだ初見の人も、時々やっぱ見受けられるんで。
いらっしゃいます、それは。
はい。じゃあ、頑張ってやっていこうかなと思います。
まあ、頑張っていかなあかんなと思ってるわけなんですけれども、
はい、
はい、
今日はお姉さん何か面白いお話を持ってきてくれたってことだったんで、
はい、まあ、それ僕が持ってくるお話は大体どれもすごい面白いわけなんですけれども、
はい、
はい、あの今回はですね、
はい、
あの以前ちょっとあの一度お話ししましたけれども、あの80年代のお話しましたね。
大人気コンテンツ。
大人気コンテンツですよ。
2億回ぐらい回りましたよ
ね。
YouTube で。
銀の盾が送られてくるという噂の。
っていうのの90年代
今回は、そうです。90年代です。やってしまいました、90年代。
やばい。
ただまあ言っても逆に僕らがあれだよね。あの、一番青春を謳歌してたのが90年代じゃないですか、でも。
90年代ですね。
80年代ってまだちょっと子供だったでしょ？
そう、調子の、まだね、分かってなかったです。
そうでし
ょ？やっぱ90年代。
で、遡っていろいろ調べてみてですね、ここにちょっと自分たちのいろいろ面白いエピソードなどを載せながら、語れればいいなと思って、
はい。お願いします。
3時間半ぐらいかかるかもしれませんけれども。
ガイナだな、おい。
で、あの、というわけでですね。
はい。
1990年。まあ、これ平成2年ですね。
平成2年。おー、1990年。
うん、
はい、
だからあれですよ、あのお正月にこう年賀状に初めて平成って書いたのが1990年。
まだプリントごっこですよね、多分ね。
ですね、多分ね、
はい、
でこの時にあったことっていうのが、
はい、
まずドイツ統一いきなりスケールが大きいですよ。
スケールがでけえしフリ
ーただね、僕はあの僕もさ、すごいあのやっぱりそのバカな人間ですからあれですけれども、どうですか、あのベルリンの壁ってさ、イメージ的には万里の長城ぐらい長いイメージがあるじゃん。
あ、確かにね、確かにそうですね。
意外と短いんだってね。
万里の、え、ベルリンの壁がですか？どれぐらいなんだ、長さ。
あのね、僕のイメージでは本当にこう、まあ、ちょっと正式な形は分かんないですけど、
はい、
ドイツがこうあるとするじゃないですか。
はい、
ね、そしたらもうこういうふうに来てるもんだと思ってたんですよ。
だ、静岡と神奈川の国境ぐらい入ってると思う、
まあ、
思ってる。だから下手したら150キロぐらい。
そう、西と東のドイツをさ、
うんうん、
がっつりこう、うん、こういうふうにね、
うん、
もう本当にドイツを真っ二つに縦断してるもん
だ。そのイメージ。
そう、あのこの間見たんですよ、あのこのドイツの ベルリンの壁ってどういうのか、はい、分かりますかって言って、
はい、
こうドイツがあるとするじゃないですか。そしたらベルリンの壁って、これぐらいなんですよ。嘘と思って。まあ言ったら、まあベルリンですから、ベルリンに走ってただけの壁なんで。
そういうことなんですか。
はい。
あのドイツ全部にこうじゃなくて、ベルリン市の2丁目ぐらいにかかってた壁なの。
ベルリン市がどれぐらいの大きさか分かんないけど、まあとりあえずベルリンにかかってた壁なだけなんですよ。
マジで、いや、気持ちの問題なんですかね、
だから。まあね、だから本当にああいうね、あのもう国を真っ二つにこうザガッと切ってるような壁かと思ったら意外とそうでもなかったっていうね。まあ、ただあのドイツの統一の話はそんなに僕あの広げらんないん
で。広げらんないけど、でもそれは俺も知らなかったんで、はいはい、
そうだからあの今度ね、ちょっと後で見てみてください。ベルリンの壁って見たら本当あの、まあ、あのもちろん長さで言ったらすごい、人間と比べたらすごいでかい、
まあ、まあ人間と比べ
ると地図で見ると本当ちょっとびっくりした。あれびっくりしましたね。
政治的な意義が大きいってことですよね。
まあもちろん、あの壁ができたことによって、もう完全に人生大きく変わっちゃった人は、もう、 驚くほどあるわけですから、家族とね、ちょっと出かけてたと思ったら、家に帰れなくなっちゃった人とかいっぱいいるわけですから。
知り合いにベルリンの壁が崩壊したときに、その壁の上で歌ったっていう日本人のミュージシャンのパイセンがいるんですけど、
はいはいはい、
そんなちっちゃい話は言ってなかったよ。
あ、なるほど。
俺が自由を手に入れたぐらいのことを、江戸川橋の居酒屋で5時間ぐらいにわたって話してたけど、それはよくわかんないから、多分、それは嘘ではないから、すごっすねっていう。あ、でも分かりました。今度会った時に、あれ、実は狭いっすよね、あれっていう。
そうですね。言ってみてください。ガチ切れすると思う。うるさいわね、あるな。
そうじゃねえんだよって、絶対言ってくるだろうな。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
で、あれなんですよ。同じ年にスーパーファミコンが出てるんですって。スーパーファミコン
ファイナルファイト。
16ビット機械。うん。スーパーファミコン
も。
F0。はい、F0 やりましたね、みんなで。超やりたい、F0。ドラクエも、5からですかね。
5からそうでしたっけ？
そうです。5からですね、確か。やりました。まあ、ただね、僕も持ってましたけども、まだまだでもカセットの時代ですからね、声なんか出ないわ
けです。ちょっと話がごめんなさい、ずれちゃうかもしれないですけども、はい、うちの若手に、なんかこの子のこういう作業をするのは、全然ありだけど、
うん、
全然、でもちょっと誰しもじゃないっていう話をしたんですよ。
なるほど、はいはいはい。
で、いや、だるいってことを言いたい。でも、だるいってことをそのまま言っちゃうと、ちょっと悪口になっちゃうから、
はいはいはい。
ダルシムっていうストリートファイター2のキャラとかけて、はい、はい、面白いですよ、みたいな感じで言った
んです。ウィットに飛んだ会話です。
はい。はい、何言ってるか分かんないけど、だるいってことは分かりました、みたいな感じで返してきて。
ドライだね、今の子はね。
いや、違えんだよ。だから、でもダルシムだって言ってる、ヨガファイヤーだっつってんのって言ったら、はみたいになって。知らないよダルシムって言ったら知らないと、
ね、結構だってねあれ使い勝手いいですよねダルシム遠距離
そうお前は知らない可能性はあるからで周りに4人いたんですよ、
うん、
ダルシムは他の3人は知ってんだろって聞いたんです、
うんう
ん、知りませんでした
マジかよみんな何使ってんだよ、じゃあ。
21から25です、ね、年齢層は。
なるほど。
誰一人、ダルシムは知らないです。
そいつらもう秒殺してやるよ。もう、ベガで。
ベガが知らねえから。バルログとか知らねえから。絶対バルログ勝てねえよとかいうのも無理無理。
ね、網を登れるんだよね。そうなん
ですだってアプリで疎通とかあんじゃんとか言ったんですよ、
うん、
やってんじゃないの、
うん、
アプリの疎通もちょっとやったことあって全然面白かったんですよ、
うん、
よくいい出来で、
うん、
やってないのって聞いたら、うん、いや別に
もう昔やってた人向けなんだろうね
おじさんがやってる何かですよねみたいなな
るほどね
ははなるほどと思って帰ってきました。白旗を上げて帰ってきました。もう知らねえんですよ、何も。
ああ、なるほどね。
で、91年
。
はい。
これはね、またいろいろありまして、まず千代の富士引退。大きいですよ。これ、北海道のやっぱ一番、僕は、一番偉い人は千代の富士だと思ってますから。
千代の富士って北海道出身でしたっけ
北海道
あ、そうなんですね。ウルフね。はい、契約でウルフって呼びますけど。
はい。この辺の世代の人たちは、みんな、あれです。北海道出身です、横綱は。
そうなん
当時は、お相撲さんで、ほら、行くじゃないですか。みんな、若い、はい、学校も行かず、はい、その中学卒業したらとか。はいで、他の人たちっていうのは、みんな、やっぱ逃げちゃうんですって、稽古が辛くて。
まあまあまあ、はい。はい、
北海道の場合は、飛行機に乗らないと帰ってこれないから、逃げれないんですだから、必然的に残って強くなるから、相撲多くって言われてたんですよ。
いや、むちゃくちゃだろ、理由が。
ただ、逃げれねえって、もう、監獄の話じゃねえか、それって感じですね。
アルカトラズかどうかの話じゃないですか。
でもほら、昔は逃げれたでしょ、だからそういう電車だとさ、
まあ、確かにね。うん、確かにね。初乗りでもなんとか乗っちゃえばね、なんとかなりましたもんね、多分。
北海道の人たちは帰れないから、もう頑張るしかないからみんな強くなって、本当当時の、あの、一時の時代までは、本当横綱って言ったら北海道の人ばっかりだったん
です、いや、でもね、東北のイメージありますね。
でしょ？
はい。
ちょっとそうですよ、北の海だってそうだし、あの、
そうですよね、
とか、あの辺の人全部そうですよ。北海道。で、あとね、もっとね、あの、衝撃的なことがありますよ、91年。はい、宮沢りえのヘアヌードの写真集。すごかったでしょ、あれ。
サンタフェね。
うん、サンタフェ。
うん。
で、あの時のさ、みんな、ほーんって思うかもしれないですけど、当時の本当、宮沢りえさんっつったら、ほら、もうアイドル女優のトップの人だったわけでしょ。
浜辺美波がヘアヌードですね、今で言うと。
いや、でも、まあ、本当に
そう。もっとか。
いや、もっとですよ、全然。だって、本当に。
浜辺美波と広瀬すずを足したぐらいの知名度の女の子がいきなり何の振りもなくヘアヌードですよね。
しかも落ち目とかそういうのでもないです。
全く関係ない。うん、
若くてまだもちろん10代前半とかですよね。うん、で、本当に、で、しかも当時ってヘア自体を出してなかったでしょ、あんまり。
なんか
今でこそエッチなビデオとかにヘアとか映ってますけど。
篠山紀信が撮るのはセーフみたいになってました。
うん、そうそうそう。だからもう本当にあの、そうそう、あの、部屋まで映してるのって、本当にあの、男性向けのエッチなビデオですら映ってなかったものを、その、当時のトップ女優が出しちゃったっていうのが、すごくって、もう本当にね、あの、各本屋さん全部に長蛇の列でしたよね。あの、ニュースで話題になってましたけど。
うちの実家は置いてませんでしたね。
あ、そう。
ええ。はい、ってこね。入ってこねんだよ、バカ野郎って、うちの親父が怒ってました。
みんな、あの、本屋さんで売ってないもんだから、あの、俺見て、ほわ、なるほどね、すげえなって思ったのが、なんか大手のパチンコ屋さんが景品でサンタフェを出したらしいんですよ。何万発とかで。そしたら、そのパチンコ屋さんに長蛇の列ができちゃって、その玉のをね、何万発を買って交換みたいな。
すごい。
そんなことまで起こってたらしいですよ。
すごいっすね。
うん、
そう。いや、それ確かにね、浜辺美波と広瀬すずを足した人をいきなりヘアヌードだったらそうなりますよ。
あ、すごい。もう本当に絶頂の頃ですからね。
うん、
そんな、もうなんか、でもここからちょっとね、有名な人たちがヘアヌード出すっていうのが
ちょっとブームになりました。菅野美穂もそうですもんね。
そうですね。ただ、やっぱりこの宮沢りえクラスの人がっていうのはなかった
です。ないですね。
ちょっと勢いが収まってきて、なんかね、何かのきっかけにするみたいな感じのことはありましたけど、本当にもう
今宮沢りえさん自身が実は昔ヘアヌード写真を出してますってことじゃ全くマイナスになってないですもんね。
そうですね。
それもすごいですね。むしろプラスですでしょ。
で、実際にね、あの、ちょっと芸術的な割と
そうそうそう、そういう雰囲気でしたからね。
でしたからね、
はい。
まあ、あれはでも本当に綺麗ないい写真集でした。で、あとあれですよ、ここはあの、さっきの話とありしますけど、ソ連崩壊しましたね、この年。ソ連が急に赤い話になりましたけれども。宮沢りえから。
全然身近じゃないですね、俺そこ。
ただ、あの、これ
はロシア人に親戚ないんで、すいません。
そうです、僕もわかんないんで。あの、ただ、ソ連っていう言葉がなんかちょっと強かったじゃないですか。
あ、
ソ連ってちょっともうそれだけでやばくなった。
そう。
ロシアとかよりもソ連の方が怖かったですよね、なんか。
あ、ロシアよりソ連の方が怖かったですね。
でしょ？もうなんかすいませんって言いたくなるじゃないですか。
ソ連ですかね。
うん。
ソに連です。
そう。ソビエト連邦ですからね。ソビエトって言葉は本当に強いでしょ。
怖い。
うん。で、昔のね、あの、アメリカ映画は大体敵がソ連、
ね。そう、ソ連ですね、当時はね。
でも本当にあれですよ、ソ連が崩壊しちゃってからアクション映画がちょっと下火になりましたからね。
あ、
敵がいなくなっちゃったもんだから。
そうなんだな、やっぱりな。
ランボーも誰と戦ったらいいのか分かんなかった。挙句の果てにね、あの、ランボー3で一緒に力を合わせて戦った人たちが、あの、飛行機に乗って後から突っ込んでくるとは思ってもいなかったわけですから。
結局、今日現在までその話ついてるじゃないですか。
そうなんです。もう、あれで本当に、あの、スタローンはもう、あの、役者生命が絶たれかけましたからね。
アメリカ大使館バンバン手榴弾を盛り込んでましたよ。
本当にやばかった。
タリバンの方たち。
そうなんですよ。 大変なことでしたよ。
もう応援するかどうか分かんないけど、はい、20年何やってたんだろうと思いましたね、アメリカは。
ね、びっくりです。でですね、その後92年ですね、
はい。
ここにも大事件が起きました
。92年はね、はい、90年、どうぞ、92年。はい、
92年、はい、風船おじさん。みんな知ってんのかな、風船おじさん。
土曜のニュースで見て絶望的な気分になりましたので、
はい、こいつ帰ってこれ
ちゃうやべえだろっていう、
あれこそさ、今でこそさ、なんつうんだろう、言ったらそのかなり昔にほら、伊藤忠事件ってあったじゃないですか、
はい、
マンションの中に、室にヤクザが行って殺しちゃうっていう、それをずっと映しちゃうっていうのありましたけど、はい、あれと俺似たものを感じるんですよね、風船おじさん。
よくわかってなかったんですけど、なんか全部まとめたのを土曜の夜、なんか安住さんの番組みたいな、今で言う安住さんの番組みたいので、竹下安住さんの番組でまとめてやって、俺絶望的な気分になって、俺なんか、すげえへこんで寝た記憶ありますもん、なんか。これ死んでるじゃんと思って。
そう。だから本当死にに行く人をみんなでこう、やんややって見送るっていうのが、俺ちょっと怖さを感じるんですよ。
そう。雨水が溜まっちゃうとまずいからっていうんで、風船のゴンドラの下に穴開けてたんですよね。
そう、あれで設計した人がね、それ見ながら、あれ船にもなるように作ったのに、あれやったら終わりだよって言ったのを見てましたからね。
だからもし何かあって海に着水した瞬間に沈むってやつでしょ、あれ。
そう。だからそうなっても着水しても大丈夫なように
水
が入らない
って
言ったらしいんですけど、穴開けちゃってましたからね。
いや、あれは気まずかったな。
あれでもね、どうなったんでしょうね。まあ、だって、
まだアメリカに向かってると思いますよ、風船さんは。
その方もね、途中から飛行機でこう、移したりしましたからね。
いやー、すごかったですね。もう風船さんは通じないでしょうね、若い子にはね。
分かんないでしょうね。
はい、
なんとも言えない、なんていうか、事件ですよ、あれ。事件というか、はい、イベントというか。
92年、他に何かあったんですか、92年。
僕が金銭にかかるのは特になかったです。風船おじさんだけですね。
待ってくださいよ、森平先生。92年といえば、阪神タイガースが、亀山新庄フィーバーで。
なるほど。ありましたね、そんな時。
危うく優勝しそうになった年ですよ。
優勝しなかったんでしたっけ？
優勝はね、できない。ヤクルトが優勝しまして。
あ、なるほど。
なんでヤクルト、そう、ノムさんがいるから優勝できなかったんです。
なるほどね。
めんどくさいじじいがいるから。
なるほどね。
で、優勝できなかったんですけど、僕は92年から、30年、阪神タイガースを応援し続けてます。
うん、あ、92年スタートってことですか？
厳密に言うと92年ですね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、ちょっと結構メモリアルですね。
自分の若い時を振り返ると、92年から何年後かとか、何年前かで常に考えてます。
なるほど。ここが元年なんだ。
元年です。92年が元年です。
ちゃんまつ元年。
ちゃんまつ元年です。92年が。
なるほど。
1992。
はあ。
一度ね、亀山選手に会ったときに、亀山選手のヘッドスライディングから30年近く応援させていただきておりますっていうのを、ご本人に言ったんですよ。
はい。
亀山選手。
はい、
ちょっと泣きそうになってましたね、あいつ。
マジで
バカだから。
ほら。ほら。まあでもそんなね、ファンがいてくれたらありがたいですよ、
その選手。ヘッドスライディングで、全く僕の知らない人が、30年間阪神タイガースを応援してくれてるんですか？
はい。
はい。
なるほど。それは嬉しいですよ、多分。
ちょっと涙ぐんできちゃって。
なるほど。
バカだなと思いました。
バカ野郎。
すみません。次93年。
でもそれ大事ですね。
はい、
じゃあ次93年、
はい。
この時ですね、僕も覚えてますけどね、平成の米騒動が起こるんですよ。米がなくなるんです、日本から。覚えてます？
なんとなく覚えてます。
米屋から米が消えたんですよ。
高校の時に、近所の中華料理屋 で、チャーハン頼んだら、タイ米が出てきました。
はいはいはい。そうそう、タイ米ばっかりになってね。
うん。別にまずくはなかったんです。
まあ、 まあでもね、うちもね、なんやかんやで、あの、日本の米あったから大丈夫だったんだけど、うん、まあなんかあるところにはあるんだけど、まあ、おっぴらになくなっちゃったっていう感じで、結構これもまた米屋さんに行列ができたりなんかしてね。
うんうん、
で、なんかテレビで誰にでもできるタイ米を日本米みたいに美味しくふっくら炊ける方法みたいなコーナーがあって、おお、なんだなんだ、見ようじゃないかと思って。そしたら、まず、圧力鍋を準備しますって、ねえよって思ったのを覚えてる。
そもそもね。そもそもそれがないよ。
スタートでもうねえよって思ったの。そうですね。で、あと、ここはもう一つ、EU 誕生の年がここですって。
93年。まあ、これも EU って何なんですか、全然わかんないですけど。
僕もわかんないです。ヨーロッパ、ね。まあ、ヨーロッパの中では。
わかってない。
でもね、結構なんだかんだでね、イギリスが脱退しちゃったりとかなんかいろいろしてから、本当機能してんのかな、これとか思っちゃいますよね。
まあまあ、でもまあまあ、まあまあ、みたいなもんじゃないですか。
あのね、EU とかね、ちょっとめんどくさいのが、ほら、ユーロじゃないですか。
はい。
通貨が。でね、僕映画好きだから映画もの見たりとかするわけでしょ、
はい、
まだ、ドルとかだと、例えばほら、銀行強盗の映画とかだったりすると、
はいはい、1万ドルとかね。
100万ドル。
ドルとか。はい。
とか言うと、大体100万ドルだと、まあ大体、まあ100かけて、まあ、
ね、あまあまあ、イメージ分けますね。
うん、なんか何十億円か。
うん、あ、なるほどっていうのを見ながらイメージできますよね、うん。
でもね、ヨーロッパの映画見てね、何百万ユーロ盗んだって言われても、
ピンとこない。
ってなると、いくらかな、大きさが、ことの重大さが分かんないから、すげえじゃんぐらいにしか思わないっていう
ね。下手したら何千円の世界ですからね、だからね。
いまだに俺、レート分かんないんだけど、大体どれだったユーロって。映画見ていつも悩む、ユーロとか。
130円から60円ぐらいじゃないですか。
あ、そんなもん。なるほどね。わ、うん、かった。じゃあ、それをちゃんと覚えて、次の映画
覚えて。いや、わかんない。俺もすげえ適当に言ってますから、わかんないです。
はい。
もうちょっと上かもしれない
です。はい。じゃあ、時間かかりすぎるから、次行くね。次、94年。
94ね。はい。
ここがね、あれですよ。日本を震撼させる、松本サリン事件がまず起こります、ここで。
オウムがそこな
ん。はい。ここから始まるんですよ。で、まあ、これはまあ、後から講述しますけれども、まあ、だから、後にもっとでかいのがあるから。
うん。
でさらに、ここで、プレステ1。プレステ同時
発表。
うん。
そうそう。
ここでゲーム機がまた一つ上の段階に行く、あれですよね。
スーファミからねってことですよね。はい。
うん、ここで、そうそう、任天堂の画像がここで崩れる。
なんか、あれですよ、ローム、CD ロームです。
そうそう。CD になるんです。プレステの場合は、みんな、今の若い子分かんないかもしれないけど、CD じゃなくて、石炭原理で作ったら、黒いディスクなんです、
ね。そうそうそう。
知ってますみんな。知らないか若い子絶対。プレステ1のディスクは黒いんだよね。
黒かったですね。黒かったです。確かに。
あれなんか石炭かなんかから作ってるんだね。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそうそう。
へぇ。メモリーカードが足んなくなって、どうしようっていうのを、なんか、近所のセブンでね、メモリーカード売ってて、近所の。
はい、
すげえなんか、タバコ吸いながら悩んだ曲がありますよ、夜中に。これを捨てるべきか買うべきかみたいな。
あと、プレスってやっぱさ、あれだよね、コントローラーがさ、画期的な形してたじゃない？
いや、あれはすごい、未だについてますもんね。
そうそう、当たり前だけどさ、今は。
あれはね、よく考えてますね。
そう、こんなもの、こんな持ちにくい形で、こんなゲームなんかできるかと思って持ってみたら、めちゃめちゃ使いやすかったんだよね。
そこはね、
うん、
なぜプレステをどう出したのかっていうのは、春風亭一之輔先生のビジネスウォーズで散々話してました。
なるほど。
森井さんもそうですけど、ミルクオールはあれですよ、はい、聞いてないかもしれないですけど、春風亭一門ですから。
あ、そうなんですか。
自覚してください。森井さんは春風亭一門の一人です。
あ、そうなんですか。
はい、
わかりました。
一之輔先生がビジネスウォーズでいかにプレステっていうのを考えてやったかっていうのを話してましたから。
なるほど。
はい。
ちょっと読んどき。
ぜひ、で、ポッドキャストであります。
あ、そうなんだ。
はい。ぜひ聞いてください。
わかりました。で、あとですね、ここもう一つ大事件がありまして、これは僕的な事件ですね。はい、アイルトン・セナ死去。です。F1 の。 もう音速の貴公子、伝説ですよ。死にました、セナが。まさかと思った。
ですね。
うん。
ちょっとなんか信じられなくて、すごいチャンネルをいじってましたもん。
うん、しかも、レース中の事故ってもう、もうドラマみたいな。
だってそれまでだったら、アレッサンドロ・ナニーニが右腕を、なんかこう、ね、みたいなぐらいだった
の。あのヘリコプターの
事故。ヘリコプターだ、飛行機だ。だからそうか、レース中じゃねえんだ、あれ。
そうそうそう。あれはレース中じゃないです。ただね、セナがね、あれだけ行きたかった、ウィリアムズ・ルノーに移って、一生もしないまま亡くなるっていうね。
あ、そうでしたっけ。
そうなんです。一生もしてないんですよ。
ウィリアムズ行ったすぐで、すぐだったんでしたっけ。
割とすぐで、ちょっと車に馴染む前に、結果出せないまま亡くなったっていう
ね。マクラーレンのイメージでしたね、やっぱりセナっていうと。
ずっとセナっていうと、赤い、レーシングスーツを着ててから、青いスーツになって、もうすぐに亡くなっちゃったっていうね。
僕は、あれですか、石橋さんの、とんねるずの石橋さんのポッドキャストがあって、で、カートで対決みたいなのを生だらでやってたじゃないですか。
やってましたね。
それは全然いいんですけど、その時の裏話、話してて、すっげえにこやかに会って、でもう、キャッキャキャッキャ言いながらやってて、じゃあ、カートでやってみようぜ、みたいな瞬間になった時に、もうメカニックに対して鬼のような詰め方をするらしいんです、セナが。
その辺はやっぱ冗談が通じないんですね。
これ2ミリ、2ミリ出せよ、ブレーキペダルはどうこう、みたいな。パーン、パーン、パーンっていう。全然今まで誰も聞いたことないようなエグゾーストモードをエンジンが出すらしいんですけど、でもそのスピードでやると重くて曲がれないらしいんですよ。けどセナだったらいけるっていうんですよ。
はいはいはい。やっぱその辺がやっぱ天才たるゆえなんだろうね。
これがうちらド素人とプロの違いだっていうのを石橋さんが言ってて、
しかもプロの中でもさらにあの人は
プロ中のプロですからね、
うん、プロでも勝てない人たちだからね。
そう、やっぱそういうことなんだな、はい、いや、いい話でしたね。落とせないね。
本当ですよ。まあでも本当にマイケル・ジャクソンといい、やっぱ絶頂で亡くなる人ってやっぱこういう人なのかなっていう、なんかね、
残念ですね。
本当のためのに生を受けた人なのかなってちょっとしまして、まあ、セナはでもこの死に方以外はちょっと想像できないかなって気も確かにするんだよね。ベッドでじじいになってテレビに出て喋ってベッドで死ぬっていうのもちょっと想像できないかなって。
確かにね、そうですね、
まあね、ちょっと思い出に残って辛いですけども、ちょっとまあこれそういう終わり方がこの人らしいのかなって気もします。確かに、まあそんなこんなですね、
はい、
で95年まだまだ半分ですよ、はい、どうしましょう。
行きましょう行きましょう。
はい。で、次、95年。ついにですよ。まず、サリン事件。これで、東京都内のね。これは、今から考えても怖いよね。
今ね、うん、ピンと来てなかったんですよ。当時、高校生だ。はい、私、ね、神奈川に住んでたから。でもね、今思うと、むっちゃ近所で発生してるんですよ。
そうそうそう。そうなんですよ。僕も北海道だったから完全に別の国みたい
な。なんかあれですよ。向こうの何かですよね。
そうそうそう。でも今普通にあそこ通ってますからね、電車で。地下鉄乗って。
いや、ドン引きしますもんね。
で、今知ってます？ YouTube で普通に簡単に出てくるんですけど、はい、あの時も一連の警察無線全部一般公開してるんですよ。YouTube で普通に別に違法でもなんでもなく、
まあまあまあまあ、
アップしてる人出てるから見たらすごいですよ。最初ただの急病人発生っていうところから、はいはい、だんだんテロ認定するところの緊迫感がやばいんですよ。ね、3時間ぐらいあるのかな、全部で動画が。
わ、
でも本当に
本当ました、ね、
どんどん増えて、その電車が結構趣向を凝らしてる人だとみんな電車の路線図とかを CG で、
うーん、
作ったりとかしてて、でも本当に当時の警察無線で、みんながどんどんね、ただの病人発生から、どんどん様子がおかしいっていうところから、これテロですっていう認定になってって、で、
うん、
やるのが全部今、警察無線公開されてるんで、機会あるとちょっと見てみたらいいですよ。
こういうのをね、YouTube とかでちゃんと見た、こういうね、東京メディア放送局じゃなくて、そういうことですよ。
そうそう、これ見ないで、これ見てください。本当にあれすごいです。どのドラマ見るよりも本当時間忘れてずっと聞いちゃいますね。
ここ1、2年で自分もわーっと思ったのは、
はい、
新宿に サリンかなんかも分かれてたんですよね。まあね、サリンかなんかも覚えてないですけど。
あの時
あの1日2日後ぐらい。
そうなんだ。
で、
それ知らないよ、そんな話。うん、
それが、爆弾みたいな感じで、確かそうです。それが、ばらまかれてたら、3万人以上がやばいことになるみたいなのを、直前になって、まあ、もう2、3日前にあったから、はいはいはい、新宿駅の、駅の行員が気づいたんです。
はい、
うわーと思いました。あれ、これ、駅の人気づいてなかったら、歴史変わってたぜっていう。
いや、でも絶対にそうだよね。新宿でやらないわけがないもんね。一番人が。
やる気満々でしょ、新宿で。
そうですね。一番やろうって場所だよね。
いや、俺それ読んだ時、ドン引きでしたね。これはダメだと思いましたね。
そうだよね。
で、本当に、地方の方とか、このね、番組とか聞いてると思いますけど、自分は、渋谷、もう何年もいて、お茶の根は何年もいて、新宿にいるんですけど、東京の中心は新宿です。
まあそうですね。
これはね、本当に揺るぎないです。
これは本当そうですね。はい、
渋谷にいた頃は渋谷、結局渋谷だろうと思ったんですよ。
うん。
あ、違います。
渋谷です。新宿。
お茶の根だから結局東京駅から何かだろうと思ったんですよ。違いましたね。新宿です。東京の中心は。
いや、本当に新宿だと思いますよ。
っていうところで何万人も殺すを、はい、ゴミ箱に入れてたっていうのが今すげえなと思って。
怖いよね。本当に、本当に怖い。
ナイスです。
そうそう。で、そんなサリン事件が あるんですけれども、この年、あれです。エヴァンゲリオンが放送。これも時代を変えましたね。僕もリアルタイムで見てました、これ。
そうそう、言ってましたもんね。俺、リアルタイム見てないんですよ、全然。
ああ、はいはいはい。僕、偶然、あんまりそんなに、この時もそんなにアニメ
見てなかった。でも、あれはアニメージを見て気づいたって言ってましたもんね。
そうそうそう。なんとなく、絵が好きだなと思って見たら、すごい面白かったっていう。
そうですね。
ね、こっから、まさか、そんな30年もやるとは思ってなかった、ね。
時代の転換期だからできたんでしょうね。
まあね。あんな、
う
ん、
今思うと、91年じゃできなかったんですよ、エヴァンゲリオンは。
あ、確かに、そうかも。で、またこの頃、ちょっとアニメも元気なんですよね。ちょっと今のと違う元気さというか。意外と名作のアニメがいろいろできてる感じが、イメージがしません？なんか90年代のアニメって、またちょっと独特の、アニメ文化があったような気がするんですよね。
多分、宮崎努から10年後ぐらいじゃないですか。
ああ、そうだね。あの時にまたね、アニメ好きっていうのがやり玉に挙げられました
ね。やり玉に挙げられたし、クリエイターが全員教団されて、そこから10年、冷や飯食わされて、
はいはいはいはい、
っていうぐらいだから、多分ちょうどいいんですよ、やっぱり。
なるほどね。はいはいはい。なるほど。
ね、やっぱ時代なんですよね。面白きゃいいってもんじゃないんですよ。
やっぱタイミングですよ、何でも。
何でも。
うん、何でもタイミング。
勉強になるなぁ。
で、しかも95年はまたもう一つこれが大きな時代変えます。はい、Windows95。当たり前ですけど。いや、でもこれのおかげでパソコンがみんなに普及しましたからね。
Windows95。
うん。Windows95。うん。それまではプログラム打たないとパソコンなんて使えなかったわけですから。
下北沢に、大川工業のライブを見に行ったんです。
はいはいはい。
大川工業って言うと、まあ知らない人もいるかもしれないですけど、まあ、エガちゃんとかいる。
エガちゃんとかがいたところですね。
はい。今もいる、今もいます。
いや、あの人辞めましたよ、
辞めちゃった。
今もうメンバーじゃないですよ。
大川工業とかにいた。エガちゃんとかのライブを高校生なりに見に行って、なんか俺時代の最先端感を漂わせてて、11時半ぐらいに家帰ってきてテレビつけて、なんかカツ丼をチンしながら95の発売の列を見た記憶があります。
すごかったですよね。あれもちょっとフィーバーでしたよね。
ウォーカー工業を見てる俺かっこいいと、
はいはい、
Windows 95っていうのになんか触れてる俺かっこいい。はい、
なるほど。
まあ、ありましたね、それ。
それができたから、今みんなこうやってパソコンでいろいろいじってるのかもしれないですよ。
そのニュースを見て、いまだに覚えてるのは、 この Windows 95で何ができるかってことは誰も何も言わなかったですよね。で、なんか、おじ、はい、当時のおじさんの解説で見たら、で、これが何ができるのっていうのをスタジオで言ってたんですよ。
はいはい。
キャスターのお姉さんが、笑ってましたね。誰もわからないっていう。
まあでもね、プログラム打たなくてもパソコンが使えるようになるっていう、
ね。いや、それはすごいですよね。そういうことですもんね。
いや、これですよ、でも。
うん。
はい、で、96年。
はい。
これが一大、大事件があります。
96は何もないでしょ、特に。
あります、あるんです。これが
オウムもあったんだから。
いえ、永山盛平就職。なんと私が一回社会人になったというね。ここで
そうでかいですね。
でかいでしょ。でしかもあれなんですよ、僕あの某応援機器メーカーに就職したんですよ。
いいじゃないですか。
あの採用一人のところに僕があったんですよ。すごくないですか。
なんか、はったりかましてよかったんですよね、確かね。
そうそう。あの、知ってるプログラム言語をただ、ベラベラ喋って帰ってきたら受かっちゃった。でも、後から聞いたら、なんか後から人事の人に聞いたら、なんかあいつ面白いなって入れられたらしい。
いや、でもそういうもんでしょ。
まあ、そういうもんなんですよ。うん、で、ただ、あの、言っちゃうんですけど、この頃から僕、あの面接得意だったんで、面接まで行けば俺受かんじゃねえかなって自信があったら、割と。
ああ、それで受かる、そういう人で受かるんです。
綺麗って。うん。で、あのね、この頃その応援機器メーカーだったでしょ。だからあのバブルはもうこの時崩壊してるんですけど、応援機器メーカーはあの Windows 95のおかげでめちゃくちゃここで儲かってるんですよ。それもまたタイミングが良くてですね、めっちゃ羽振りが良かったんです、会社。
続けてればよかったのに。
いやでもね、僕あの下火になってからやめましたから。
一応頑張った、一応頑張ったんですね。
一応頑張った。あのでもね、本当だからなんだろう、だいたい会社の金で飲んでましたね。
何年でしょう。96
年。
その当時のその会社で働いてた方とは、まだ親交あったりするんですか。
何人かありますよ。
あ、でもまだ元気にやられてるんですね。
やられてる人もいるし、別の仕事になってる人もいるけども。
まあまあ、じゃあいいじゃないですか。まあ元気にやってる人もいるんだ
と。まあ、そうですよ。
うわぁ、それすごいことですよ。
うん。
会社の金で、なんでしょう、会社の金でおっぱいパブ行ってたでしたっけ、
な
んでしたっけ。
おっぱいパブは行ってないけど。でもね、本当に会社の社員旅行なんかもあったし、とにかく Windows95 であのパソコンが売れまくって、会社がどんどんあのパソコンを導入してた時期だったんですよ、これ。
あ、
それまではみんな、やっぱね、帳簿とかで手書きで、あの、いろいろやってたのを全部パソコンで管理、まだネットワークまでは行ってないんですけど、うん、インターネットはまだだから。でもね、そういう会社にどんどん、デスクに、一人ずつパソコンが当たるっていうのが、このあたりから始まってた、
ね。そうですね。95ぐらいがそうでしょうね、多分ね。はい。
それまではあってもさ、コンピューター室みたいなのが別にあって、そこに、は
い
は
い。電算室みたいな
のです。そう。そこで、担当の人だけがパソコンいじれるみたいな感じだったんだけど、この頃から、みんなデスクに1台パソコンがつくように、ここから徐々になっていって、どんどん大口の、なんか、
そうですね、
契約とかがどんどんあって、それで俺らも、なんか、大助かりみたいな感じでした。
今2年に1回ぐらいパソコンが壊れて、ない時あるんですよ、はい、1週間ぐらい。
あ、なるほど、はいはい。
すっげえ楽ですもん。ないんで、いや見積もりとか言うともないんで、で今からじゃあ分かる、10分後にファックスで手書きで送りますけど、
はいはい、
シャバン押すんでそれでいいですかって、向こうの人も戸惑いながら、はいって、オフィシャルなんですよね、会社的にはって言って、はい、そうです。僕が書いてるんで、大丈夫です
って。なるほどね。一番偉い人が書いてる、ね。
そう、なんかやっぱりパソコンってめんどくさいなと思ってます。
何でもできるようになっちゃうって大変だよね。できちゃうっていうのがね。
それに乗っかってたってことじゃすごいじゃないですか。
まあね。そんな感じですよ。まだ、あれですよ。CD ローンもついてない頃ですよ、パソコンに。
うわ、
だって Windows 95のインストールとかをフロッピーでやってたんですから。40枚ですよ、フロッピー。いくらかと思う。 ガチャコンガチャコン。
40枚フロだったその40枚フロッピーをインストールするっていう仕事がありましたもんね、多分ね。
ました。いやだから俺ら若手だったからそれをやらされてたの。だからそれがさ、パソコンだから例えばさ、パソコンのその専門学校に20台導入しますって言ったら、40枚かける20をやったんですよ。地獄ですよ。
でもそれ多分1枚、1台40万もらってましたもんね、多分ね。
まあそうですね、40万、50万ですよ。
えぐ。今なら OS、OS アップデート買ってやってくれるのに。
もうネットでやるだけですよ。今、それをもうだってさ、1台ガチャンガチャンガチャンガチャンってしばらく経ってから、ディスク2を入れてくださいって出てくるから、それでディスク2を入れてガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンってずっと動いてるのを見て、ディスク3を入れてくださいってやったら、それをずっと20台分やるんですよ。
いや、
もう何の苦行だと思いました
。いや、本当ブッダの意気込みですよ、ここね。
いいですよ、本当に。
いい話だわ。
で、20台も入れると、そのうちの2台ぐらいは初期不良があるんです。また。あれ、ディスク4から動かねえんだけど、みたいな。ディスク4だったら、まだいいんですよ。ディスク32で動かなくなったりすると、地獄なんですよ、もう。
死にますよ、それね。
そうそう。もうパソコン窓から投げてやろうかと思ってた。もう本当、そんな時代をくぐり抜けて僕はここにいるわけです。
ご苦労さまです。
でですね、97年。
97、はい。
はい、これ、あれ、ちゃんまつさんに関係あるのかもしれないですね。大阪ドーム、名古屋ドーム。完成。オープン。
全く覚えてないですね。
でも、それまであれですよね。あの、ドームスからも東京ドームから。
阪神は別に甲子園なんで。
そうか。そう
で、あんまり気にしてないですよ、なんか。
そうか。でも、それまでドームっつったら、ほら、東京ドームしかなかったわけですから。
なかったです。
ドームがちょっと身近になった。
確かにそれぐらいから、関西の方にドームはできたなっていうイメージあります。
そうでしょ。
はい、
でも、あれですよね、大阪ドームはね、コンサートでジャンプ禁止なんですよね。近所に、いっぱいビジネス街に立ってるもんだから。
そうなんですよ、あれね。
はい。だから、
揺れちゃうとね、X ジャンプできないですよ、あれ。
X ジャンプしたら、周りが震度3だったって、なんかすごい、逸話がありますね。
97、特にないなぁ。
で、さらにです、これね、実は僕あるんですよ。
はい。俺個人的、まあ、個人的記録は、は
い、長山個人的、長山個人でもないんですけども、北海道拓殖銀行派定。
ああ、それはね、聞き覚えありますね。
拓銀、まあ、通称拓銀なんですけど、まあ、北海道の一番でかい銀行、
は
い。
うん。
で、ぶっちゃけ北海道に住んでる人は、
うん、
息子が拓銀に就職したっていうと、聞いてもいないのに言う感じの会社なんですよ。まあ、要するに、今で言う伝説みたいなもんですよね。
ちょっとマウント取ってくる感じなんですね、北海道の人は。
北海道とかが、いや、うちの息子、拓銀に就職
したみたいな。拓銀ですよ。
まあ、それぐらいの、もう、なんて言うんでしょうかね、親方企業というか、
はいはいはい、
もう、北海道を牛耳ってると言っても過言ではない、
それが潰れちゃったんだ。
握ってる、拓銀が破綻しまして、で、その時、生徒が全く助けなかったんですよ。今だったら助けますよ、だって、ここ、もう。だってほっと北海道が潰れましたから、ね、だからここら辺から羽振りのいいあれが陰りが出てきたんですけど、僕サラリーマンやってたでしょ、
はい、
で宅便派遣したでしょ、
はい、
で立ってるところに電話かけたらもう電話つながらないんですよ。今までもう本当に 2,3 ヶ月前までは電話かけたら、あ、中山さんどうもどうもつって、じゃあちょっとプリンターのカトリッジもらおうかななんていう簡単に電話で
喋ったり仕事もらってたのが、
そうそうそうそう、もう電話がつながらないんですよ、北海道の特に道内企業、本社が、うん、東京とかにあるところじゃなくて、うん、北海道でやってるそこそこ大きい会社とか自社ビル持ってるような会社も全部潰れたんですよ。
全然分かってなかったですね、その辺の。
北海道が本当にここからもう全部やばくなりましたね。もう未だに立ち直ってないんじゃないかな。もうその頃の傷跡。
そこで、はしご外されたのが未だに、はしご組み直されてない。
そうそうそう。北海道がもう全部一回まっさらになったみたいな感じでした、
ね。数年前に札幌に行った時に、家系ラーメンで食べたんですよ。
お
昼飯を。
お
で、お好みどうしますかって言われたの。
うん。
麺型。
はいはい。
味。薄め。
うん はい、
油多めっていう、
はい、
そのこうクロートの、
はいはい、
俺は北海道初めてじゃないぜ感を、
はいはい、
出したんですよ。
はい、
たらで出てきたんですよ、
うん。
めっちゃくちゃ油多いんですよ。
北海道は味濃いからね、なんでも。
寒いから油はね、もともと多めなんですよって言われましたよ、北海道の人に。
そうなんですよ。
油多めっていうバカはいないんですよ、基本って言われて。それはね、松田さんが悪いですって言われて。
そうそうそう。北海道はね、基本すげえ味どれも濃いからね。逆に俺、東京から出てきて、札幌から東京に出てきてラーメン食ったら薄いなと思
いながら。ああ、そういうことなんだな。だから、あと北海道、なんか、一枚岩じゃないな、この人たちは。と思いました。その家系ラーメンの注文の味で、なんか、これやっぱ崩しがたいなっていうのは、そう感じましたね。
まあね、北海道もだって言ってもさ、移民の
国ですから。まあそれも言い出した
ら、ね。いろんなところから来た寄せ集めのところですからね。アメリカ合衆国みたいなもんですよ。
それはまあまあまあまあ。
まあでも、
そっちの話じゃないでいいじゃないですか。
いろんな文化があって、面白いんですけれども。まあそんなごったにみたいなところでしたが、はい、まあ、家庭で大変な目になったということですね。
そうなんだ、北大。
だからちょっとおしゃれな北海道の若者がよく行く服屋さんとか、チェーン店があったりとかしたんだけど、全部潰れたりとかしてましたから。俺はどこで服を買えばいいんだ。どこで英字新聞のあのプリントが。
いや、だからそれはどこでも売ってる、どこでも売ってるわ。
って思いました。
はい。
はい、で、98年。
いっぱい、はい。
これ長野オリンピックが98年ですって。びっくりしました。
フラッキー、フラッキーってやつですよね。
え？
フナッキーって泣きながらなんか腹が痛くるやつですね。
そうです。
いいじゃないですか。
なんか長野オリンピックがさ、割と俺、まあ、この時も社会人でしたから、まあ、記憶も鮮明に覚えてるんですけれども、これが20年前ってやばくないですか？20年前以上前です。23年前。やばくないですか？
ね。
はい。
いや、俺ね、多分、僕、自分は高校生だったんで、大丈夫です。
大丈夫ですか？
僕、だから、高校ってやっぱ働いてるの違うじゃないですか。
はいはいはい。だから、たまに今回のオリンピック、東京オリンピックあったでしょ？
はい。
で、あれで、例えばさ、なんか日本人のこういう選手が、こういう、金メダル取りまして、うん、これ日本人がこれをやったのは二十何年ぶりなんですみたいなことをやったりとかって
まあまああるよ、ありますね、
あるじゃないですか、うん、でそれで二十何年前のわけねえだろ、これ長野オリンピックで誰々がやってたよと思って見たら長野オリンピックが二十何年前だった。びっくりですね、本当に。
合ってるんですよ、
合ってたんです。何バカなこと言ってんだと思ったら合ってた。
証明、はい、自分からおじさんって証明してるじゃん。
本当ですね。で、あと、あれですね。アントニオ猪木引退。これ大事件。猪木さんって。
どんぐらい、
はい。
どんぐらいと決勝戦の凡戦のやつですよね。
そうです。
俺、そのなんか決勝トーナメントビデオを7000円で買わされた記憶ありますよ。先輩から。
もんにゃり終わったやつですね。はい。
でこれ完全にぼったくられてんだろうなと思ってながら見たけど、そもそもそのドンフライっていうかませいのが上に上がってきちゃった時点のなんかやるせない空気感みたいな。
ドンフライなんだ。他にもっとドラマになる人いたよね。
いっぱいいましたよ、って周りに。
でもあの辺がやっぱりこの人のいろいろな人間関係の問題を抱えてんだろうなと思いました。やるにできないんだろうなっていうのが。
あれはドンフライが空気読まないで頑張ったんじゃなくて、空気読みすぎてドンフライだったんですかね。
まあ、だったと思います
よ。あ、もうそういうことなんだ。高校生の自分には、このなんか、フレディ・マーキュリーのやつが頑張りすぎちゃったって、俺たちの猪木の引退試合の決勝戦って、いや、なんだよってなって、違うんですね。
そうなんですよ。
そういうことなんだ。見たいな、あのビデオ。実家にあるかな。
猪木さんもね、一時すごい病気になって、やばい感じ。
ああ、確かにね、最近、はい。
でも、この間、退院しまして、また元気になってんですよね。すげえなって思いました。
いいじゃないですか。
アントンやべえなって思いました
。私、基本、 新宿伊勢丹の下を通って帰ってきてるんですよ。
はいはい
はい、で、3日に1回は新宿伊勢丹の、はいはい、あの、お姿を見て帰ってるんですけど、
はいはい、はいはいはい。
ここで、襲いかかるのはないっていつも思ってます。
あれは本当に警察も出動しちゃいましたからね。
タイガージェットシーンがここで襲いかかったらしいっていうのを、
はい、
うろ覚えで知ってたんですけど、
はいはいはい、
去年ぐらいに、
はい、
もしかしてこれってここのことなのか、はい、と思って
あそこでやりましたよ。
で、改めて調べたら、
はい、
ここそこなんですよ。
通行止めするわけでもなくやってます、
はい、いや、ないですあれは、
はい、あの、
あそこで、タイガージェットシン先生を襲いかかっちゃいけないです。はい、
しかも、タイガージェットシン先生は、あの、その直後に車に轢かれかけてます。入り込みすぎて。車道に出ちゃって轢かれそうにな
る、ね。迷惑をかけちゃいけないんですよ、プロレスのルールとしては、人に。
でも、あれ、本当に何も、あの、言わないで、その、ああいうゲリラ的にやっちゃったもんだから、警察が捕まえないわけにいかない感じになってたって。やっぱあの、暴行罪ですからね。あの、
目撃。そうですよ、そうですよ。
ただそれでやっぱ結局あの、新日本プロレスのその関係者もやっぱ呼ばれるわけですけど。
捕まえないわけにはいかないっておかしいでしょ。
今と違って、そのプロレスはショーだからっていう話とかがまだ全然ない時代だったんで、で、それもタブーですし、いうのも。だから、あの、関係者が、いや、あれはあの、っていう、なんかすごく説明ができなくて、すごい本当に危うくあの、タイガージェットシンガーもあの、強制送還になりかけたらしい。もうあの、傷害事件で。
いや、テロでしょ、だってあれ。
説明が、うん。
どっからどこまでがリアルファイトかどうかちょっと一回置いといたとしても、はい、あの場所は、やっぱね、ちょっと、猪木さん、一回ちょっと考えた方がいいと思いますよ。
はい、そうですね。
いまだに僕は思います。ちょっと、一度場所があるんですよ、実は、仕事で。
猪木さんに。
はい。
はい、
あの、この体の横じゃなくて、
はい、
この縦、
はい、
幅が、厚いんですよ。
やっぱ、あの辺の人たち違うよね、やっぱ体。ただでかいだけじゃないよね。
ここは分かるじゃないですか、この横幅っていうのは、イメージが。ここがやっぱ2倍、3倍あるんですよ。
そうです、ね。
それが面白くて、
うん、
サインもらって帰ってきました。まあね、
でただね、これがね、また劇的なんですよ。その話が今度、またちょっと次に移りますけれども、99年、
はい、
ね、最後、
はい、
ジャイアントおばさんがここで死去なんですよ。だから猪木さんが引退した次の年に、馬場さんが亡くなってるんです。
確かに。
もう時代がね。
分かってたんでしょうね。
なんかやっぱそういうもんなのかな。一つの時代が、この二つってやっぱ完全に、この二つのピースが抜けると、嫌が多いにも時代終わりますから。
馬場先生は僕すみません、本当全然もう若輩者なんで、分かってないんですけれども、
はい、
90年代前半に、
はい、
泉正隆の商売で、
はい、
値段が分かった瞬間に馬場先生が、このボタンを連打しすぎて、このパネルを壊してましたね。それがもう何度も繰り返しリプレイになって、お茶の間大爆笑
を、
あ、コパワっていう人は、すごいなと。一番番組が盛り上がる2時間特番の1時間35分のところで、ポーンっていう時に壊すっていう。
なるほど。やっぱショーマンですよ。
っていうのをうちのやっぱりあのいとこのおじさんが見てて、これなんだよって言ってましたね。
なる
ほど。この人はこれをやるために呼ばれてるんだって。
はいはいはい。
で、この人はそれを言われてないけど分かってるからやるんだって。
はいはいはい。
だからジャイアントババなんだって。
そうなんですよ。それはただのでかい人ではそんな時代は作れないですよ。
勉強になるなと、
ね。しかもジャイアントババさんなんてあれですからね、みんなそのちょっとあのお年を召してちょっとアッポーって言ってる感じの、あの、ふわっとした感じの人を。
そうですよね。なんか人が大事がいいみたいなね。
は
い、
この人は、あの、アメリカ遠征行った時は、本当にあの、大巨人の悪魔って言われてられた。まだあの、今と違って全然動けて、でかくて。で、当時まだあの、反日感情がでかい時代に、アメリカでその、アメリカの選手たちを血まっつりに上げてたて、
ね。アメリカの選手も結構ガチ気味で来てるんですよね、多分ね。
そうそうそう。
ブックはあったといえども、 はい、ある程度ガチ気味で来てるのに、はい、それを上から被せてきて勝ってるんですよね。
で、この人は本当アメリカでも本当トップを取った人なんです。アメリカの知名度は猪木以上なんですよ、実は。
だって言っても馬場がね、主役になるような、ストーリーにはならないはずなんですよ。
そうなんですよ。
それを書いたんですよね。
しかもね、やっぱりこれは当時のアメリカ遠征行ってる人はみんなそうですけど、まあさっきも話出ましたけど、やっぱ反日感情がでかいんで、やっぱ選手がちょっと悪さして潰しに来るらしいんですけど、
ないわかります
。それをやっぱ返せないといけないから、結局、ショーだなんだって言っても、やっぱアメリカ遠征帰ってきて
もね、
ガチで強いんですよ。
いや、K1 でしょ。うん、捨て頃だと思いますよ、アメリカ遠征は。
そう。仕事であれですから。
すごい、高橋ひろもとは違いますね、全然。
まあ、彼もすごいですけど。
いや、彼もすごいですけど。すごい。
だって、あれですもん、グレート小鹿さんなんて、普通に暴動で、ぐわーって、ある人も悪役で日本、アメリカでやってたわけですから、で、柄の悪いところに行くと、やっぱ、観客がリングに押し寄せてくるんですって。で、それを警察が止めに来るんですけど、警察も日本人に憎いもんだから助けてくれないんですって。だからそれを片っ端から倒したって言ってましたからね。
いや、あの辺のね、人たちの話っていうのは、やっぱり一回ね、ちゃんとね、聞くのはちょっとあれですけど、今本だったらいくらでもあると思いますんで。
ちゃんと見た方がいい。
読んどいた方がいいと思いますよ、もう本当に。
ただのなんかね、年取ると変なおっちゃんみたいなキャラで、
70年代ぐらいまででアメリカで活躍してた日本人って、
やばいですよ。
いや、ガチですよ、多分。
本当に、今のそんな、もちろん今も、大変ですけど、それどころじゃない、
うん。いや、それどころじゃないですね。
戦争と直結してる時代ですから。
アメリカに一度でも行けば分かりますけど、あそこで、ね、日本人は活躍できないです、は
い。できない。今ですらね。
うん。
よっぽどでない限りあれですけど。うん、
っていうのは分かりますよ。行きゃね、2、3日分かりますよ。ここで、ここでホームライン40本は無理だなと思いますもん、はい、大谷じゃないですけど。
しかも当時の日本、アメリカなんてさ、もうマイナスからのスタートじゃないですか。
いや、
日本。
ドマイナスよ、ドマイナス。
ね、で、もう敵対心しかない時代だもんね。うん、ジャップっつっても。
うん、
お前、俺の家族をお前に殺されたんだぞみたいな。
気まずいやつから始まる、
はい。お前を殺してやるみたいなぐらいの勢いですからね。まあそんな感じで99年で、あと2000年問題ですよ。これも忘れもしない。僕は大江機器メーカーでしたから、お正月の時に。
ごめんなさい、もう、森さん申し訳ないです。脳天気な大学生だったんで、ビールすげえ飲んでました。
そうでしょう。
でも一気一気ってやってました。
でも僕らも事務所に若手が集められてたんですよ。まあやっぱり偉い人たちはお正月休みじゃないですか。はい、で僕ら大江機器メーカーだからやっぱ会社です。
いや、やばいですよ。2000年になった瞬間に全部がリセットされるって話ですもんね。
だからいろんな担当の人たちがやっぱ若手が集められてて、でその中に僕もいたんですけど、はい、でも偉い人がいなくて若いやつしかいないもんだから朝からやっぱ飲んじゃうんですよ。
使えねえ、緊急事態だから集められてんのに、
はい、ベロベロになって寝てましたよね、床で。
ね、
だから電話鳴ってたのかどうかもよく覚えてない。
ただの忘年会になってるじゃない。
でしかも実家が肉屋のやつがいて、そいつがまた寄せばいいのにオードブル持ってきやがって、年末用の家から持ってきたぜっつって、商品で作ったやつを2つぐらい大きい皿に入れても。
ああ、いいですね、いいですね。うん、まあ、でもあれ、どうにかなったところでメーカー側が対応できないですからね。
まあ、
ね、
そうそうそう。まあだから、何も対応してないわけじゃないですよっていう。
まあ、そう、ポーズ付けですもんね。
ただ、俺らはちゃんと機能してたのかは、はだはだ疑問。電話鳴ってても気づいてなかった可能性がありますね。
え、2000年ですよね。
はい。でも結局何事もなかったです
よね。なかったですよ。ノストラダムスの 大予言もありました
ね。そうですね。ありましたね、確かに。
僕は当時大学生だったんですけど、本当に、これは嘘偽りない話なんですけど、僕の周りで、99年7の月、
はいはい、
もう境に、いなくなったやつは10人以上いました。
どういうことですか？
だから、そこまで遊び倒して、
あ、なるほど。
はい。どうせ地球が滅びるから。
なるほどね。
こっちゃないんだ。
はい。
そこまで元気に普通に学習ことがあって、どうでもいい話してたんですけど、結局滅びないじゃないですか。
はいはいはい、
で夏休みかぶってるから、夏休み明け、はいはい、あの会わないで、そのまま大学を辞めたってやつが、はい、多分10人以上いたと思うんです。
なるほどね。
はい。
借金してたらお金も返さなきゃいけなくなっちゃってますもんね。
とんでもないパチンコかゲームか麻雀やってましたね。
はいはいはい。
その3つのうちどれかやってました、そのお尻。いなくなったやつは。
終わらないじゃんってことですよね。
はい。
いやでもね、僕も結局まあ何事もなかったから良かったですけれども、でもなんかね99年っていう世紀末感はすごかったんですよね。
ちょっとありましたね。でも、
うん、でもね結局この90年代をまた総括するとあれらしいですよ。 JR が自動改札になったのもこの時代なんですって。それまでは手動だったんですよ JR は。
どこでしたっけ最初の駅。品川しかなんかな。
なんか地下鉄とかは自動改札になってたんだけど、JR はかたくなに手動改札だったらしいんですよ、しばらく。
なんか聞いた話だと、自動改札にする一派と、うん、
はい、
自動改札ふざけんなっていう。
ああ、まああるだろうね。
いや、わかります、わかります。その、人と人とのつながりなんだが、みたいな、おじさんらしいですよ。
ありますね。
いや、言ってることはわかるんですよ。
はいはいはい。
で、なんかその、なんか論みたいなのがずっと重なってたんだけど、うん、信濃町かなんかの年間の売り上げが自動改札にした瞬間に1年間、
うん、
億単位で違ったらしいんですよ。
あ、上がったってこと？
はい。
へー。
いかにキセルで乗られてたか。
なるほどね。はいはいはいはい。
っていうのがなくなったから。
なるほどね。
1000円、2000円だったらね、1年間でね。
うん、
この
そうだね。
なんぼのもんじゃいってなったと思うんですけど、奥ですから。
奥になっちゃうとね。
なんぼのもんじゃいって言ってる人が奥払えんのかってなってくると、ですね、
どんどん、どんどん端っこに追いやられていく感じになる、ね。
はい、じゃピーって増えついて、はい、みんな自動改札ですよ、みたいな。
はいはいはいはい。
風に一気に旗色が変わったっていうのは聞いたことありますね、なんか。
あとあれですよ、音楽がね、100万枚、200万枚が当たり前になるんですよ、売れるのが。この時代ですよ、CD の黄金時代。
すごくね、得してたと思うのが、当時ね、レンタルビデオ屋兼レンタル CD 屋のバイトさせていただいてたんですよ。だから世の中の動向がね、バンバン来てたんですよね。
なるほどね。
分かってた。
はいはいはい。すごいですね。
うん、ミンシャが、覚えてますね。水曜バイト入ってて、
はい、
ミンシャの包み込むようにっていう CD が、水曜の時になかったんですよ。
おうおうおう、
デビューシングル。
はいはい。
で、なんか本部から電話かかってきて、
はい、
で、夕方に木曜、次の日バイト入ってたんで、
はいはいはい、
木曜日の3時半ぐらいに、ミーシャさんの包み込むようにっていうデビューシングルが20万入ってきたんですよ。
はい、
で、店長から、増山店長から、これちょっと、はい、登録しといてって言われて、
はい、
で登録して、ビビビビってやって、はい、バーコード貼って、
はいはい、
で、5時半ぐらいに、
はい、
出したんですよ。新着っていうところに、
はいはいはい。
10時前に20万なくなってましたもんね。
マジすごいね。
これなんだと思いましたね。世の中の流行りっていうの。
うん、すごい、なるほどね。だからさ、俺この間その YouTube なんかでも当時のあの音楽番組とか今あのアップされてたりとかするじゃない、はい、その見たりとかしてびっくりしたのがさ、結構な大物のさ、あのもう大御所のその、まあ、ロックバンドであるとか歌手とかのね、
はいはい、
あのアリーナクラスのコンサートがチケット代が4500円とか、
はい、あ、まあそんなもんでしょうね、多分ね。
いや、ずっと思って、でもこれってやっぱほら CD がやっぱ
何百万枚売れてるから安くていいんだ。
はい。で、今なんてさ、だって、コンサート行ったら1万円近くするからね、割とそこそこの人でも、7000円、8000円、9000円するでしょ。
当時、確かにバンド自分やってましたけど、チケット代を、議題に上ったことないですね。
うんうん、あ、そうなんだ。
はい。1800円の2000円ぐらいだったから、
うん、
そこにもう右へ習いでしたね。
はいはいはいはい。いや、でもやっぱこんだけ CD が売れてたから、 ね、他にいろんなチケット代その程度で済んでたんだろうねって感じで。
そうですね。チケット代でどうこうっていうのは一グレもなかったですね。
びっくりした。今の半分じゃんと思って。チケット代が。
そうですね。でも、いや、でもその代わり手に入んなかったですよ。
まあそうなんだよ。あの、電話をね、何回もリダイヤルでかけて。
チケットピアね。
そうそうそうそうそう。リダイヤル、リダイヤル。
うん、
で、繋がらなかったからね。
そう。で、繋がんないけど、ちょっと先に、ファンクラブに入ってればいけるっていうのが、1年出てくるんですよ。その考えが。
はいはいはいはいはい、はい。ファンクラブでも当時はダメだったよね。
うん。嵐は最後はダメでしたね。
ダメでしたね。僕行きましたけど、最後。
最高じゃないですか。
あと行きましたけど。
最高じゃないですか。
はい。でもね、みんなにあの、電話をかける大変さをやってほしい。今はネット予約だけれども。
あ、でも、コロナのちょっと前まで、
はい、
新宿伊勢丹の前に並んでましたよ。土曜の朝。
新宿伊勢丹の前って何？
新宿伊勢丹にね、チケットピアあるんですよ。
あ、あ、あの、ちょっと下がっていくところ。
はいはい。
あ、はいはいはいはい。
ピアと新宿の横にチケットピアがあって、
はいはい、
並んでましたよ、おじさんたちが10人ぐらい。何を並んでるんだろうと思って。
今ってでも大体電子チケットとかになっちゃったけど。
でもね、並んでましたね。
でもあれだよね、チケットピアって今全部店舗撤退したんだよね。
あ、そうなんだ。
もうなくなったんだよ。あの、ああいう窓口全部。
いや、じゃあもう今ないんだ、もう
この。今もう全部ネットなんだって。
じゃああのおじさんたちももういないですね、じゃあ。
はい。まあ、でもさ、今もうダフ屋さん自体もういないじゃない？大体電子チケットになっちゃったから。
ですね。
大体昔、一昔前はさ、コンサート会場近くに行くと、チケットあるよとかっていう。
ダミ声のね、おじさんがね。
そうで、あとあれですよ、あのトレンディードラマね。これも90年代ですよ。あれですよね、トレンディードラマのあの主題歌になると大体200万枚売れてたよね。
そうだ、それこそだと米米クラブもそうじゃん。
そうそうそうそう。コメコメなんかもそうですし。
あのチャギアスもそう。うん。
ね、あと、小田和正とかね。
小田和正さん。
はい。ミスチルもそうだね。
あ、ミスチルもそうか。まあね、自分ね、ドラマがね、弱いんですよね。あ、
持ってない。見てなかった。
全然見てない。パパ、ニュースキャスターから見てないです
よ。あれ面白かったね。でも、あの、昔の見るとみんなこんな肩パッドに。
そうそう。いや、でもだからなんだ、みんなが見てるドラマを見てないんですよ。
はいはいはい。
古畑任三郎まで飛んでますもん、多分。
そうだね。古畑任三郎も面白かったよね。
古畑任三郎面白かったですけど、その前の、だからなぜ本当に、忘れちゃいましたけど、その東京ラブストーリーもよく見てないですし、
はいはい。
そのつながりのなんかも見てないですし。
なるほどね。これもあんまり見てなかったかな。
だ失敗したなと思ってますね、だから。
もうファッションがすごいし、でもやっぱ90年代ってまたね、コマーシャルがまたなんかね、明るいんだよね。希望に満ち溢れてんだよね。若い人が。
コカ・コーラのね、CM がね、うまいっす。
ああ、なんかわかる。なんかみんな若い人たちが、ヤッホーって感じだよね。
そう、コカ・コーラ90年代 CM で、あの、そういうの YouTube で検索するといっぱい出てくるんですけど、はいはい、まあ、よくできてますね。
見るのが辛いもん、なんか逆に。
辛いわけじゃないですけど、あ、これは考えてるなっていうの。
はい。なるほどね。
今以上に考えて作ってるなっていうのがね、わかるんですよね。
そうだね。なるほど。
いい CM がいっぱいありましたね。
そうですよ。まあでもやっぱこうやって考えると90年代はちょっとまあバブルが崩壊した年ではあるけど、まあなんやかんや景気はいい年だったよね、まだ今から比べれば。
92年の、ギル、うん、ね、トゥナイト2で、ラン一世先生が、
はいはい、
バブルは弾けましたけれども、今歌舞伎町界隈ではこれ、みたいな、能の風俗紹介みたいなのを、やってた時に、
はいはいはい
はい、バブルは弾けましたですけどもっていう、その、枕言葉、
はい
はいが、
はい、
の言った瞬間になんかすごくリアリティを個人的に増した記憶があります。
なるほど。でも、ライン一世さんってあれだよね。じゃあ、一旦コマーシャルですので、トイレ、その間にトイレ行ってくださいって言ったら干されちゃったんだよね。
その後何もあまり見なくなっちゃいましたね。多分いい人なんですけどね。
そうやって考えると、やっぱテレビって怖えなって思う。その一言で消されるんだと思って。
いいっすね。本当に恐ろしいね。
本当に恐ろしい世界です。うん、僕には無理ですね。はい。
もう生放送だ。
90年代ですよ。どうですか？盛りだくさん。
多分、100年後振り返ったときに、
うん、
2010年代とか、
はい、
誰も振り返らないですよ。
いや、そうね。あんまり面白くないもんね、多分振り返って。
スマホできましたぐらいじゃないですか。
うん、まあ、80年代、90年代ぐらいでね、やっぱいろいろ動いたのが。
2300年の高校生が日本の歴史を勉強するときに、はいはい、トピックスと上がってくるのは、1990年の気がするんです。油、はいはい、徹夜小五郎とか。
いけね。あの頃もね、小室ファミリー入りたかったもんね。ここにさえ入ればもう食いっぱぐれねえぞと思ってましたからね。
食いっぱぐれてるやついっぱいいるでしょ。
意外と食いっぱぐれてるんですよね。
食いっぱぐれて、じゃあ、もう親分が食いっぱぐれてるよ、その前に。
だって今から考えたら、だって小室哲哉の事務所にね、フェラーリが何台も並んでたりとかしてたのに、こんな人でもこういう感じになっちゃうんだと思っちゃいますよね。やっぱ怖って思いました。
で今2000?
うん。
2000年じゃないですか。
2000年?
ん?今2021年でしょ
?2021 年、はい。
1600年代前代のことは多分、今うちの勉強してる400、500年前。
はいはいはい。
関ヶ原とか。
あ、はいはいはいはい。
なんか、秀吉っちとか。
はいはいはい。
そこから考えると、やっぱり、2021年のオリンピックは多分トピックスに上がんないですよ。2300年の人からしてみると。
あ、やりましたっていうぐらいしかならない。
なんか、なんか、コロナみたいなの入ってたけど、なんか無理やり、ご利用してやりました。
逆に、コロナのニュースはやっぱ結構、疫病として語り継がれると思うんですよ
ね。そうですね、そうですね。コロナは。
それの装飾品として、オリンピックも無観客になったんですよ、ぐらいの。
いや、その引っ掛けあるでしょうね。でも林健太郎はないと思うんですよ。
そうですね。はい、
前日、林健太郎 B 空ですみたいなのないと思うんですよ。はい、
だから
コロナでなんか人類がみんな困ってる中、日本は頑張って無観客でやりました、なぜなら小池都知事がニコニコしたいからですっていうの一文は300年後にもあると思うんです。
コロナの、飾り言葉としてなんかオリンピックは使われるのかな
と、うん、そうです、確かにね、
それを語られるんじゃなくて、
うん、
コロナを説明するための道具としてっていう感じですよね。形容詞としてみたいな。
90年代もだからそれぐらいの勢いであると思うんですけど、2000年代弱いな
ぁ、ね。ということで、次回はじゃあ2000年問題を、2000年語りたいと思います。
ありがとうございます。
多分こんなに長くならないんじゃないかな。意外と長く喋ったね、90年代ね。
今日頑張りました。
はい。やっぱ風船おじさんとかいろいろあったから、長くなるんですよ。本当はもっとメモを取ったんですけど、ちょっとこれ喋ってたら本当に2時間になるなと思いましたので、やめました。
次回のパート2でいきましょう、パート2で。
そうですね。2回に分けてもよかったね。
2回に
分
けて。じゃあ、わかりました、わかりました。じゃあ、90年代の前に、森さん、わかりました。次回、パート2です。
はい。わ、はい、かりました。じゃあ、今、ここで、語れなかった90年代。
はい。
アナザー90年代を、じゃあ、ちょっとやります、ね、次回。はい。
ということで、皆さん、お待たせいたしました、はい。長々とありがとうございます。90年代思い直していただけましたでしょうかと。
はい。いい時代でした。
何一つ新しい情報はなかったかもしれませんけれども、はいはい、僕たちは間違ってなかったんだなってことを、はい、思い直していただければなと思います。はい。ということで、東京ミルク放送局では ご意見、ご感想の方をお待ちしております。シャープミルク放送局で、ご感想いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、また次回よろしくお願いします。はい。
見てないかなって。
おう。